障害学習ナンバー570、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、 下諏訪総合文化センター内、電話0266-27-1111、 内線718、ファックス0266-28-0131、メール syougai@towne.shimosuwa.lg.jp。 コンテンツ、町人権教育研修会の報告、中学校平和学習報告、子どもたちの今、教育委員会からのお知らせ、12月の声、コンテンツ終わり。町人権教育研修会の報告。本年度のテーマ、個人としての尊厳を重んじ、男性も女性も一人の人間として能力を発揮できる機会を確保するために、地域がどう取り組むか。町人権教育研修会9月16日報告。漫画家段妙子先生の講演より抜粋。演題、漫画で気づく身近なジェンダー。ジェンダーということを通して、男らしい女らしいということが皆様にとって発想の転換の一つになればいいなと思いながらお話をさせていただきます。生まれながらの男女の違いは性別。生まれた後に私たちが親や周りの人たち、いろいろな環境を通じて身につけていく男らしさ女らしさというようなものがジェンダー。作られたものだけに、国や時代、地域、文化等さまざまなものによって変化が見られるようです。時代の流れとともに変わっていく。それがジェンダーであると言えると思います。4コマ漫画、それってジェンダー。1コマ目、生まれながらの男女の区別。男の子と女の子、生まれたままの裸で描かれています。2コマ目、3コマ目、社会文化的に作られる区別、差別がジェンダー。2コマ目、女の子は長い髪にリボン、レースフリルのついた赤ピンクの洋服、スカートを履いています。男の子は短めの髪、青黒の洋服にズボンを履いています。3コマ目、男の子は男らしく、男のくせに男なんだから。女の子は女らしく、女のくせに女なんだからとあります。4コマ目、大人がしょっちゅう言ってるよね、それってジェンダーなんだ。段妙子、小さなジェンダー、ほおずき書籍館、無断転載禁止。漫画の説明終わり。男らしさ、女らしさというものは、役に立つ良い面もあると思いますから、絶対に言ってはいけないということではありません。何がいけないかというと、その人、個人を見ないで、男だからこんな風にしなさい、女の子のくせにそういうのは変だよ、などと後ろにマイナスの言葉がつくと、自分自身も相手も傷つけるし、伸びようとしている芽を摘んでしまうことにもなりかねません。男らしさ、女らしさの社会通念がどのように私たちの生活の中に存在しているか、写真を見ていただきたいと思います。男の子にお土産を買っていくとき、 皆さんはどちらを選びますか？9割の方が虎の方に手を挙げました。なぜ虎が男の子で、ウサギが女の子ですか？虎の方が強い。ウサギの方が優しい、可愛らしいイメージ。色もウサギがピンク、虎がブルー。色にもジェンダーがあります。トランスジェンダー、体の性と心の性が一致しない方の方とお話ししたことがあります。生まれた性は女性ですが、学校に行くときにスカートを履くのがすごく嫌で、登校途中にジャージに着替えて学校へ行っていたと言っていました。カミングアウトすれば誹謗中傷が降ってくるので、なかなかカミングアウトできないと苦しんでおられました。右の漫画は世間の評価。4コマ漫画、世間の評価。漫画の説明。1コマ目。女の子はいいけど、男の子はぼーっとしてちゃ困るよな。ほんとほんと。いずれ大黒柱になるんだものね。2コマ目。え？ S 社の担当が女の子に変わったって？大丈夫かな、女で。3コマ目。稽古って頭の回転早いわよね。行動力抜群だし。ああいう人、女にしておくのもったいないわね。4コマ目。女の子。男の方がすごいって聞こえる。ムカ。男の子。男は女よりしっかりしてて当たり前って聞こえる。ドキドキ。段妙子。小さなジェンダー。ほおずき書籍刊。無断転載禁止。漫画の説明終わり。女の子はいいけれど、男の子はぼーっとしてちゃ困るよね。いずれ大黒柱になるんだものね。これはある時喫茶店で近くの席から聞こえてきた会話です。男の人は強く賢くしっかりしていて、女の人は控えめで優しく守ってあげたくなるような存在。そういう男らしさ、女らしさという規範が私たちの中にインプットされていると、それに反する行動を見たときに、なんだ男のくせに、なんだ女のくせに、という気持ちが生じてきます。主婦の仕事は、誰もお金を払ってくれません。アンペイドワーク、無報酬労働です。ゴミ出しをやっていらっしゃる方、いますよね。まとまったゴミを集積所まで持っていくのをゴミ出しと思い込んでいらっしゃる方もいますが、それはゴミの運搬で、ゴミ出しの手伝い。その分別は誰がやっていますか？男女共同参画ですから、家事を手伝うのではなく、主体的に行うことが共同参画になると思います。テレビで、女が女の足を引っ張るのはやめましょう、と聞いたときに、そんな意識の低いこと、私はやっていないよ、と思ったんです。けれど、かつて町内の役員をやっているときに、町内運動会の慰労会で、役員のくせに漬物一つ持ってこないの？それじゃ男衆がかわいそうだよ、と耳にしました。また、実母と途中から同居した私は、こんなことを言われました。年寄りの世話が大変？実の娘が贅沢言って、実の娘ならいいじゃない。お嫁さんじゃそうはいかないけどさ。自分の母親ですから、同居を認めてくれた旦那に感謝しなさい、って。同居を認めてくれた奥さんに、君は感謝すべきだぞ、って言われる男性の方は、どれくらいいらっしゃるのでしょうか。人に対する印象、感想、受け止め方は十人十色。それぞれが自分の受け止め方こそが正しいと思ってしまうことが危険です。ネットなどに載せたら削除できなくて広がってしまうこともあります。その意見の出どころはどこなのか。 違う見方はないのかと確かめて、自分の意見を固めていくことが大切です。最後に、天変地異、犯罪等々、心の休まらない日が続いています。こんな時代だからこそ、相手の立場に立って、ありがとう、助かったよ、そういう言葉が飛び交うことで、家庭も地域、職場も円満になります。感謝やねぎらいをちゃんと形に表すこと、それが人権を大切にすることになると思います。南信教育事務所障害学習課、唐沢修二先生より、長野県で大切にしている人権課題等についてお話しいただきました。分野別施策、11分野。1、同和問題。2、外国人。3、女性。4、子ども。5、高齢者。6、障害者。7、HIV 感染者、ハンセン病元患者等。8、犯罪被害者等。9、中国帰国者等。10、さまざまな人権課題、括弧、アイヌの人々、刑を終えて出所した人、LGBT 等性的少数者ほか、括弧閉じ。11、インターネットによる人権被害。人権教育を推進するために大切にしたいこと。1、知ることを大切に。基本的人権とは、平成28年に制定された3つの個別的差別解消法。人権に関する最新の動向をつかむ。2、共に生きる心を大切に。当事者専門家による講演、グループ討議等自ら考える時間の確保。3、意欲と実践力を大切に。ロールプレイ、事例について対応を話し合う、閉じ。ワークショップ、コミュニケーション技能、閉じ。中学校平和学習報告。平和な世の中を作るために、下中、八代中の平和学習より。例年、下諏訪町では、町内の中学生の代表を被爆地である広島に派遣し、核兵器の恐ろしさを目で見、心で感じ、またその経験を他の生徒たちと共有することで、平和について考えてきました。本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、昨年度に続き、中学生の広島平和体験学習は実施を見合わせました。代わりに、両中学校の3年生が教室で実施した平和学習の様子を紹介します。1945年8月6日午前8時15分に、広島に投下された原子爆弾の被害や被爆者の証言動画を視聴し、76年前の広島で何が起きたのか、どのような状況だったのかを学びました。また、現在世界にある核兵器などについて学び、広島や長崎で起きた悲劇を二度と起こさないために、自分たちで何ができるかを考えました。動画の中には、ひどい火傷など、目を背けたくなるような映像もあり、先生が、見るのが苦しい生徒は無理しなくていいです、と声をかけましたが、全員が目を背けることなく真剣に視聴し、平和について考え合うことができました。学習後の感想より、原爆が落ちたところから、わずか300メートルのところにいた女性の証言から、原爆の被害の恐ろしさが伝わってきました。水がなく落ちてくる雨粒で喉を潤そうとする様子からは、当時の人たちの必死に生きようとする強い気持ちが感じられ、 一番心に残りました。当時の様子を話していた女性は、原爆の被害を受けた後、すぐに隣の女性の心配をしたけれど、隣の女性は、自分は助からないかもしれないから先に逃げてと言ったと聞いて尊敬しました。私だったらここまでできないと思います。自分が生まれる前にあったことですが、人事ではないと思いました。76年前に日本で原爆が落とされ、たった10秒前まで笑顔で楽しんでいた何の罪もない大勢の方が亡くなられました。そんなことはあってはいけません。動画の中にもありましたが、原爆を落とす飛行機の乗組員の方は、任務が成功して安心したと言っていました。当時の世界の人々は本当に恐ろしいなと改めて思いました。ここまで安全な世界にしてくれた人に感謝していますが、全部の国が日本のように核を持っていないわけではありません。まだ核実験をしている国もあります。私たちの時代でそんな世界は終わらせたいです。8月6日、9日に落とされた原爆。自分が生まれていなかったからといって、絶対に原爆を見て見ぬふりをしてはならないし、他国が核弾頭を保有している事実に、日本としてではなく、人として目を向けるべきだと思います。今楽しいからそれでいい。そうではないし、このようなことが起きたということを胸に刻んでいかなければならないと僕は考えます。落ちてからでは遅い。今の社会を確実に変えなければと思いました。戦争はいけない。原子爆弾は人を殺す怖いものだ。そんな漠然とした考えが私の今までの戦争のイメージでした。しかし今回の平和学習を通して、戦争や原爆に対する考えが深まりました。原子爆弾は大量のエネルギーを持っていて、そのエネルギーが原子をも壊してしまうということを知ってとても驚きました。また爆発した時の爆風で吹き飛ばされて亡くなった人がいたことや、建物が倒壊し、その下敷きになって亡くなった人がいたこと、放射線が人体の奥深くまで入り、深刻な障害を引き起こすことなど、そんな爆弾があったなんて信じられない。二度とこんなことはやってはいけないと感じました。平和な世の中を作っていくためには、世界の人々が分かり合えることが大切だと思います。そのためには核兵器のことや原子爆弾が広島や長崎に落とされたことなどを自分たちが世界の人々へ伝えていくことができると思います。友達や家族など身近にいる人から平和学習で学んだことを伝えていきたいと思いました。教育委員会では原爆で亡くなった方々への慰霊と平和への願いを届けるために、町内の小中学生が折った折り鶴を、広島平和記念公園内の原爆の子の像に捧げていただくために広島市へ送りました。平和への願いと核兵器廃絶の願いを込めて丁寧に折った折り鶴は、約1300羽集まりました。写真が2枚掲載されています。1枚は平和への願いを込めて折り鶴を捧げました。町内の各学校から届けられたたくさんの折り鶴の束。もう1枚は全国から平和の折り鶴が寄せられる原爆の子の像。写真終わり。町民の方からお手紙をいただきました。下諏訪社中学校御中、夏休み中の8月6日午前8時15分、広島の原爆記念日、慰霊の鐘が鳴り始め、今年も静かに黙祷を捧げようと窓の外を見ると、貴校の男子生徒が一人、 空を見上げ脱帽し、ほんの一時ではありましたが、目をつぶり黙祷をしておりました。その光景に感動し、涙が溢れてきました。コロナ禍で皆が疲弊している中に、希望の光が見えた思いがし、そのことをお伝えしたくお便りさせていただきました。一町民より。子どもたちの今、戸川保育園。体を動かすこと大好き。坂上がりできたよ。運転も頑張っています。目指せ体操選手。カレー会。自分でトッピングをしました。スイカ割りごっこ。お店屋さん。いらっしゃいませ。券はいかがですか？夏を楽しむ会。高い的に当たるかな。お水だ、冷たい。それぞれコメントのついた写真が8枚掲載されています。写真終わり。教育委員会からのお知らせ。町立図書館のお知らせコーナー。下諏訪町立図書館やまびこの会会員が朗読録音奉仕者の表彰を受けました。公益財団法人鉄道講座会は、毎年朗読録音奉仕者の表彰を行っています。今年は視覚障害者の方たちのために音訳をしている遠藤歌子さんが朗読録音奉仕者に選ばれました。遠藤さんが読まれた作品は、若竹千佐子著、オラオラで一人いぐも、などです。やまびこの会では、クローズアップ下諏訪も音訳しています。下諏訪町ホームページに掲載されている広報のページで聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。また、録音図書をご利用になりたい方は、下諏訪町立図書館までお問い合わせください。問い合わせ、下諏訪町立図書館、電話27-5555。令和4年下諏訪町成人式のお知らせ。成人該当者、平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた人。期日、令和4年1月9日日曜日。受付、午前11時30分から。開式、正午。会場、下諏訪総合文化センター大ホール。該当者、かっこ、当町在住の方、親などが在住の方、かっこ閉じ、には出欠席の案内を11月中旬にお送りしました。必要事項をご記入の上、ご返信ください。新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催方法を変更する可能性があります。問い合わせ、下諏訪町教育委員会障害学習係、電話 27-1111、内線718。下諏訪町公民館特別講座、下諏訪未来塾、みんなで考えるまちづくり、全6回、午後3時から午後4時30分まで。第1回、12月26日、日曜日、オンラインです。諏訪式、来たり人の目を、心を開く。講師は、作家・プロデューサーの小倉美恵子さん。第2回、1月16日、日曜日、あの時の下諏訪、あの時の私、デジタルアルバムで振り返る。講師は、前図書館長、井上喜久美さん。第3回、2月6日、日曜日。あなたが下諏訪で暮らす理由を教えてください。これから下諏訪へ来る人のために。講師は、 クローバーデザイン代表取締役宮本さと子さん。第4回2月27日日曜日。ユーは何しに下諏訪へ？横浜生まれの私が下諏訪を選んだ理由。講師は海カフェ&ランドリー経営滝口浩太さん。第5回3月6日日曜日。オンラインです。まちづくり、これまでとこれから。第5、第6回講師は、日本体育大学教授の上田幸男さん。第6回、3月13日、日曜日。未来の下諏訪町、幸せの話をしよう。申し込み受付は12月1日より、右の QR コードから申請フォームに必要事項を記入、または下諏訪町公民館電話 28-0002 へ。1回ごとの参加可能です。12月の声。岡谷市からの交流職員として4月から下諏訪町公民館に勤務をしている土屋さとみと申します。よろしくお願いいたします。下諏訪町で思い出すことがあります。1年半ほど前のことです。その頃、新型コロナウイルス感染症が全国に広がりを見せ、学校は一斉休校が続いていました。毎日を家で過ごす子どもが気がかりで、週末はひたすら諏訪湖の周りでハイキングやサイクリングをしていました。その日も子どもとハイキングに出かけました。人が集まるのを防ぐため、公園の遊具にテープが巻かれた大紙を抜け、下諏訪町に入ったところ、何やらたくさんの人が。いつの間にか湖畔に現れた小山に人が次々に登っては下っています。山があるなら登りたい。もちろん私たちもその小山に登り、不思議な満足感を覚えて家に帰ったのでした。翌朝新聞を見ると、プレオープンで赤砂崎公園を町民に開放したんだとか。こんな時だから外で密にならずに楽しんでほしい、との町のコメントです。おおらかだ。そんなおおらかな下諏訪町の皆さんに親切にしていただきながら、公民館で毎日楽しく過ごしております。土屋さとみ。休館日。諏訪湖博物館12月の休館日は、6日、13日、20日、27日、29日、30日、31日です。下諏訪総合文化センター12月の休館日は、7日、14日、21日、28日、29日、30日、31日です。下諏訪体育館12月の休館日は、7日、14日、21日、28日、29日、30日、31日です。下諏訪図書館12月の休館日は、3日、6日、13日、20日、27日、29日、30日、31日です。生涯学習終わり。